サバガワ物語。
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 皆さんこんばんは。水曜日夜7時がやってまいりました。さあ、いつものサバガワ物語、この時間がやってまいりました。この時間をお相手します。パーソナリティはオフ防災ネットワーク推進会のタッキーと、
水の自由人浸水戦隊赤座隊のクマです。
暑ございますね。
暑ございますね。
言うのも暑いですね。どうしたんでしょうかね。いや、どうしたんでしょうかね。
でもまあ、夕方になって日が陰るとだいぶね、過ごしやすくなりましたけれども、ね、
まだこの時間も非常にスタジオの外は明るいものですが、
日中は吹く風さえも熱風に感じますね。
はい、ですね。
暑い
暑い。今日私はあの昼間、福岡におりましたので、福岡市の方でうろうろしておりましたが、なんというかもうあのアスファルトからの照り返しというか、
あのこうゆらゆらゆらゆら、
多分ね、自分がね料理されてるんじゃないかという気分があるね。
ジューンって感じですか。
もう嫌ね。
嫌ね。
で、あの、うん、エアコンの入ったその、ね、はい、建物に入ると一気に汗が吹いてくる。
あ、そして引くでしょ。さあ、今度冷たくなりますよね、体がね。
で、あの服がびちょびちょ、
で、また再び暑いとこ出る。
そう、体良くないね。
絶対良くないですよね。考えただけでも良くないと思います。
やっぱり緑が、ね、やっぱりないと、やっぱりね、あの、
そう思うと木陰っていうのは偉いですね。
そうですよね。今日も少し木陰に入るとね、涼しかったですよ。
建物の影と木の影ではどうしてこう、同じ影なのに感じ方が違うんですかね。
そうですよね。まあ、緑の効果があるのかもしれませんけど、
ね、木も頑張ってる
でしょうね。木も頑張ってるでしょうしね、建物も頑張ってるんですけど、あの悪い方向に頑張ってる可能性もあるので、ね、地球が温暖化しておりますということで、ヒートアイランド現象といってね、あの建物が非常に増えてきたので、あのなんといっても、あの皆さん建物の中の方は涼しんでるんですが、その逆で外は暑くなってますから、そのおかげで、
よくノートパソコンにある現象ですね。
現象ですよね。あの冷蔵庫も頑張って冷やしてんだけど、その外はものすごく暑いという、
いろいろあります。そしてにわか雨も多いですね。今
多いですね。非常にあの夕立もなんかスコールのような、
あのひどく降りますね。
もういきなりどっかの南国の島に来たのかというぐらい、あの激しい雨がピタッとやりますよね。
昔あったにわか雨によく似てるよ、通り雨って言うんですかね。
通り雨ですね。
似てますね。一時なかったですけどね、雨降るとね。ね、
まあ、今年は早く梅雨明けしまして、暑い暑いで、もうすでにもう夏バテは通り過ぎてる方もおられるかもしれませんが、
第2次第3次の夏バテがやってくるかもしれ
ませんが、ぜひこの番組を聞いて元気もりもりになっていただければと思いますが、はい、食事のお供に一杯のお供に、ドライブのお供にこの番組していただける、仕事のお供にしちゃいけません。
はい、
あのパソコンであの仕事をしてるふりをして聞いているそこの方、真面目に仕事しましょう。
いい、大切ですよ。
はい、ということでこの番組ではメールファックスお待ちしております。ファックス番号です。0835-25局の3713、25局の3713です。 E メールアドレスは info@fm-washoy.jp、 info@fm-washoy.jp、こちらの方でお待ちしております。今夜もどうぞ最後までお聞きください。サバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガワ物語、時刻は7時8分になるところです。タッキーとクマでお届けしております。今週はですね、実はこの月曜日にございました、小野地区での、サバガワ流域防災訓練のお話をしようと思うんですが、メールをも早速いただいておりますので読みたいと思いますが、まず最初です。はい、こんばんは。
こんばんは。
明日ラジオ体操の、半個当番なので雨が降ってほしいです。じゃあということで、これは訓練とは関係ありませんでした。
雨が降ることを願ってるんです。
はい、
今朝でも降りましたよ。
降ったの？
今朝降りました。今朝ちょうどラジオ体操の時に中止のところも多かったようでございます。
うちは中止にならなかったね。
中止だったみたいですよ。
はい、私もあの今子ども会長やってますので、 毎朝あのラジオを書かれてですね、
健康的な生活で、
子供からあの印鑑を押すとですね、他に印鑑はないのかというリクエストが出てきて、そんなものを買う金はないっつって。
肉球とかでもなんですか？
肉球は難しいね。
はい、全部にバン。
ね、でもまああのラジオ体操をやってる雰囲気って、まあ、夏休みの風景ですね。はい、ということで明日は晴れるでしょう。頑張ってハンコついてください。子供たちのために
晴れるんだ。
はい、
はい、続きましていただいております、ラジオネームまたたびさんからいただきました。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
この前あった小野の防災訓練に参加しました。聴覚障害の方を落ち着ける場所まで連れて行ってあげる仕事訓練をしました。大変だったけど、聴覚障害さんやその支援者の方がありがとうと言ってくれたのでとても嬉しかったです、うん、手話も少し覚えることができました。聴覚障害さんが自分の名前の仕方を教えてくれました。今度から使おうと思います。とてもいい経験をさせていただきました。ありがとうございましたといただいております。はい、
さらにメールいただいております。ラジオネームタンポポさんです。タッキーさん、クマちゃん、こんばんは。
こんばんは。
今日も暑かったですね。夏バテしてませんか？年中夏バテです。
そうですか。クマ元気ですね。
なんで
この間
冬眠前なのに
21日に立てもってとても力をいただきましてね。
あ、そっか。
楽しかった
ちょっと最近あの低調気味なクマちゃんでしたが、今日元気ですね。
今日元気ですよ。
ですね。はい、先日ラジオを聞いていたら小野地区の防災訓練があると言ってましたね。夕方テレビでも見ました。聴覚障害者のためのサインもやっていましたが、本当に、大切なことですね、ということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、今日はですね、このサバガ流域防災訓練 in 小野地区ということで、実はその訓練を行いました、まさにその開催場所の、
はい、
関係者の方に来ていただきましたというか、本当にこの方なしではこの回の訓練できなかったという、うん、非常にあの重要な方を、はい、今日ゲストとしてお招きしまして、はい、訓練を振り返っていただいて、
現場検証
をしつつ、今後どうしようという、展望も含めてお話を伺おうと思います。小野公民館の館長でいらっしゃいます川上美智さんです。こんばんは。
あ、こんばんは。
お忙しい。どうも。
あ、いえ、とんでもありません。先日はお疲れでした。
お世話になりました。ありがとうございました。
川上館長、いつもお元気で、
私はでも同じ中にいたんです、建物の中に館長と、はい、
うん、
一日中で一回しか会いません。
それだけ結構こう、うわーっと人が動いてたのか
ね。お忙しそうでしたからね。
はい。はい、まあ、あの今回の訓練一回あの雨っていうか、あの、まあ、ちょっと気象条件もあって順延しまして、うん、今週の月曜日にあの開くことができたんですが、まずその感想といいますか終わりまして、どんな感想を持たれたでしょうか。
そうね。地域の防災意識はね、あの、まあ、小中、
はい、
子どもたちからお年寄りまで、はい、あるいはそういう防災 のを考える立場にある人には、地域住民の全体に防災の意識が高まったと、うん、いうことが一番 の
そ
うなんですかね、
ここ成果
ですね、と思っています。
くまちゃん、何人ぐらい参加者？
参加者は公式発表280人とされてるんですけど、
公式発表、
いや、ただそれは多分ご飯を食べた方の人数が主だと思うんですよ、
うん、
で立ち寄りで見に来られて即お帰りになってる方とか、うん、受付を通らずにご覧になった方もいらっしゃると思いますので、うん、子どもたちもお昼までで帰ったお友達もたくさんいましたのでね、
はい、
やはり結構もっといらっしゃったと思いますよ、
うんうん、
350、60は多分
出て入りを
見ると、ですね、
それは体育館が狭く感じるほど人がいたんですから。
いや、あの小野のね、あの小学校の体育館って結構立派じゃないですか。
はい、広いですよ。
あれが狭く感じた。
狭く感じたっていうか、あの、まあ、いろんなパネル展示がね、
され
てましたけども、はい、まあ、館長のいらっしゃるあのブースもあったんですが、うん、すれ違う人とこう当たらないように通らなければいけないぐらい人がいましたからね。
はい、
うん、結構たくさんの人数がご参加でした。
はい、今回の訓練の館長さんはどういうお役目をされたんでしょうか。
小野地区としての防災本部の、まあ、一応本部長と。
本部長。
本部長という
立場で。本部長。現場の本部長。
現場の本部長。本部長、ね、ここが一番大変。
大変ですね。いや、本当に大変だったみたいですけど、いろいろあの電話がいっぱいかかってきてという話もあるんですが、くまちゃん、ちょっとあの訓練ってどんな感じだったか、ちょっと流れを紹介してもらえますか。
そうですね。訓練はまず、まあ、あの開会式から始まりましてね、はい。もうこの開会式の時点で用意した椅子にはすでに地域住民の方がいっぱい座っていらっしゃいまして、たくさんのご参加いただいておりました、 まあ、オリエンテーションで、まあ、今日の行事こういう風に進めていきましょうという話をしまして、もうすでに9時前から各ブースで、例えばですね、NTT さんの伝言ダイヤルですとかね、うん、中国電力さんのブース、またあの減災研究会さんの防災グッズの展示ですとか、うん、あと山口県の技術士会の皆さんがこういうふうに、はい、あの小野地区ってこういう地盤ですよなんてお話をされていたり、うん、そして子どもたちに大人気だったのがこの車椅子の体験、結構上手にね、あの操っておりまして、そのまた横では防府市障害施設でした、防府市聴覚障害者災害対策協議会の皆さんの防災サインの体験、うん、またですね、あの株式会社マルキューさんの提供で寝具のバルーンの体験、これ初めて私も見ましたけど、はい、こういう体験を行いつつ、またロープワーク、うん、そして心肺蘇生を行って、うん、こういう体験をしながら待っていた、うん、そして今度はですね、あの取り残された住民がいらっしゃる、先ほどね電話がっていう話がありましたが、うん、そういう電話がかかってきて、そのお迎えに行ったりとか、
はい、
そして土のう作りを経験したりということで訓練はどんどん進んでいきました、うん、また給食訓練ということでアルファ米そして美味しいカレーもいただきました。
これはなんかあの昨年の派手訓練の時にカレーが好評だったということで、
今回のカレーはですね、
夏といえばカレー、
あの別容器に入っているカレーでございましたけどね、はい、カレーをあの、まあ、皆さんでね給食訓練を行いまして、午後からはまた検証作業が行われたということになっています、はい、
これ結構その実際水防工法を、まあ、その実際に消防団小野分団さんが出動してやったりとか、あるいはその、体育館の方では、まあ、いろんなパネル展示も含めつつ、本部長以下入ってくる情報に対して対応すると、まあ、いろいろバラエティに富んだなんか訓練になってますね。
あ、非常に内容が濃い訓練だったと思ってますね。うん、はい、
この特にあの、情報伝達というんですか、はい、まあ、いろんなあの逃げ遅れかった方も含めて、まあ、いろんな情報が本部にこう入ってくるという、まあ、訓練を今回初めて、多分あの山口県でもなかなか住民レベルでそこまでやる訓練ってやったことないと思うんですが、やってみて正直どうでしたか。いろいろなんか情報が入ってきましたね。
はい、そうですね。とても対策本部ですか、地区の対策本部だけでは対応できないような、いろんな多様な問題がですね、用意されておりましてですね、
はい、
事前にはあまり知らせられてなかったもんで、急に次から次へといろんな住民からの要望なり、はい、課題なりをいただいてですね、それに対策本部がどう答えるかということの訓練でした。お年寄りから小さい子から、まあ、不自由な人から、逃げ遅れの人からですね、いろんな人からいろんな情報が入ってきてですね、はい、それにどう対応するかということでしたので、大変でしたです。
まあ、実際に、まあ、あの漏水が見つかって、で、まあ、まあ、災害が可能性が迫っているという状況で、うん、まあ、住民があの不安を持っていろんな情報を、あるいはその目撃情報も含めて本部に上げてくる、何人ぐらいでそれ対応されたんですか、本部の方は。
本部の方はですね、まあ、連合自治会の会長と、まあ、各自治会の会長で対応 しましたですね。
なるほど、
7名、8名ですか。
8名ですか、はい、はい、くまちゃん、これ様子はどうだった。
私、あの、そばをちょっと通ったんですけど、
近寄れない。
あの、もう、なんでしょうね、こう、バリアが張られたような、こう、空気が張り詰めた感じで、もうとにかく電話対応の方ももう腕まくりをされて、電話を対応してらっしゃるっていうような形だったので、わー、すごい。なんか、そういう感じでしたね。
あの小野地区ではこれまでその例えば防災訓練のようなものとか、まあ、どっちかというと防火訓練とかあの消火訓練とか、まあ、いろいろあると思うんですが、どう今までなんか、まあ、今回すごくあのバラエティ飛びすぎてるところあるんですが、今までそういう訓練とは
何やってなかった、
なかったですか。
僕の情報ではですね、今までやったというのは聞いておりません
が、
ね、
そうですか、まあ、今回ねこういうふうなあの訓練をするということで、実はあのこの訓練に先立ってあのワークショップをやりましたね。何回やりましたっけ、
ワークショップは3回です
かね。3回やりました ね、 3回ですね。で事前に、まあ、あの住民の方に、まあ、災害が迫っているという、まあ、状況で、うん、皆さんで、まあ、なかなか普段考えることはないんですが、うん、ちょっと考えてみましょうということであのワークショップをやりましたが、あのワークショップも非常にちょっとあの難易度的にはかなり高かったんじゃないかなと、うん、っていうのは今まで何も考えて、まあ、普通の方はそうなんですよね、あの普段生活されてますから、その大雨が降って警報が出たらどうするんだって、情報出たらどうするんだって、普段そんなこと考えて生活してるわけじゃないので、それをちょっと改めてあのちょっと時間を取って考えていただくという機会を設けていただいたんですが、あの時どうでしたか。なんかあの 初めてだったので最初は戸惑われた方もおられたと思うんですが、どんな感じでしたか。
はい、意見からするとですね、はい、非常にまあいろいろ小野地区が抱えている課題が明確になったと、
あ、そうです
か、いうような認識をいただいてですね、勉強になったと思っております。はい、あ、そうですか。ありがたかったかなと思っている次第です、
はい。小野地区ってやっぱ結構広いですよね、地域的にはね。川を挟んで、山の
山間部もありますからね。
山間部がありますよね。はい、でまあ、川の今回のまあ小野小学校の付近も含めての川の近くの地域もあるということで、まあ、だから起こる災害もその浸水だけじゃなくて土砂災害と、まあ、多様ですよね、
はい、そういったことにも目が行きました
ですからね。あ、そうですか、
はい、
小林ちゃんどうだった。
え、私もワークショップ参加させていただいたんですけど、
グループ入ったよね。
入ってましたよ。入ってましたよ、
うん、どうでしたか。
皆さんでも地域を本当によく知ってらっしゃいましたね。
うん、
あの地図で、まあ、私は全然知識がなかったんですけども、ここにはこういうことがあってっていうことと、あと過去の歴史ですね、昔こういうふうにここまで水が来たことがあるんよっていうことを一人の方が知っていらっしゃって、それと新しく来た方がそんなもの知らなかったって、ちょっと教えてよっていうことで、こうワークショップとはまたちょっと違う路線で話が始まったりもあって、でもこう何でしょう、連絡網であるとかっていうのは本当によくできてるなと思いましたね。
まあ、いろいろな多種多様な、ね、災害とはその、まあ、その中山間のその、まあ、山間部の地域もあるということで、なかなかそれを一つ束ねてやっていくってなかなか難しいですかね。どうなんですかね。
いや、それを束ねながらですね、はい、今後この地域全体のですね、はい、いろんな災害への対応できるような体制を今後さらに煮詰めていきたいなと。
なるほど。
思っている次第ですけど、
こうしたいというご意見がいただきましたので、はい、じゃあ、曲を挟んでコーナー挟んだ後、はい、今回の訓練のまた思い出をし話をしながらですね、今後どう考えていこうかという、その辺に話題を移していきたいと思います。
熊の独り言のコーナーでございます。今日はサバガ通信号外をご紹介いたしましょう。これはですね、先日行われましたサバ川流域防災訓練に参加した赤座隊の友達が書いてくれた通信です。今日防災サインを実際にやって、人に物事を伝える難しさを知りました。そして難しい中でも私の伝えたいことを一生懸命分かろうとしてくれる聴覚さん、とてもすごいと思いました。もう絶対に分かりにくい私の指示を聴覚さんと支援者の方はそっとサポートしてくださったように私は思いました。メモを出してくれたり何度も聞いてくださいました。私はそれがとても嬉しかったです。でも聴覚さんは最後私にありがとうと笑顔で伝えてくれました。こっちがありがとうと伝えたいのに、本当にいい人ばかりだなと思いました。そして私は思いました。人と人をつなげ伝えるのはきっと気持ちです。手話などの技術もそう、もちろんそう大切ですが、それよりもあの人に伝えたいと一生懸命にやればきっと気持ちが伝わり、伝えたいことも伝わるのではないかと私は思います。今日このことをやってよかったなと思いました。今日の熊の独り言はサバガワ通信号外からお届けしました。